Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1794回1月9日です。皆さん番地まして、みっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
ご飯作りのけいちゃん、こんばんは。
こんばんは。出前をしてください。
何が届くのかな。
毛ガニ。
毛ガニ。けいちゃんが毛ガニを作るの。はい、今日はちょっと朝チラチラ雪も降ったりしてひんやりしましたね。
こっちは雪っていうかあられだったんですけどね。
うん。朝私は仕事出る前は車の上の雪をかいてから出ましたけどね。
でも寒い一日だったとは思わないですけどね。
汗かいたりとったね。
うん。
今日はさすがに汗はかかなかったな。皆さんとこはいかがだったでしょうか。ケイちゃんとこは雪みたい、雪が降ってみた、降ってたみたいですけどね。はい、最近スキちゃんとこのミケちゃんがなかなか来ないよね。
あの新年、年が変わってからね。
うん、振られた。
あの大晦日の日にやってきたミケちゃんを、
うん、
あの撫で回した。あのムツゴロウさんみたいに、
あのよしよしよしよしって、
うん、出れんように窓閉めて、でなんか撫で回して、あんたええ年迎えんさいよって言って、撫で回した。新年明けた途端に紅葉になって、で前はあの来たらご飯くれってニャってニャって泣きよったのが全然泣きもせん。で前は外で私を見つけたら追いかけてきよった、それもない。あの見かけてもスルーする。だけどなんか嫌われとるね、完全に。
そのムツゴロウさん方式がダメだったんだな。
うん、ちょっと、うん、ちょっと嫌がられたみたいですね。
ご飯も下手したら朝昼晩来よったのが、今日はまだ一回も来てない。
いや、朝来まし
た
よ。
朝来とったか。
あれ、朝来て言いましたよね。
あ、そうだそうだ、今朝は
言いました。
来たって、うん、言っとったね。うん、
それわしはご飯食べたかいなだよ、みったん。
ということで、すきちゃんとこのみけちゃん、この先来るんでしょうか。
うん、なんでその話急に始めるの。
ん？
なんで急にその話になったんですか。
いや、スキちゃん何も喋らんけんなんか話題を振ろうと思って。
いやいや、寒くないかったですよって言いましたよ
なんかガサガサ言ってますよ。マイクがなんかに擦れてる。井口さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
ですよね、寒いですよね
私着ぐるみ着てるから。
おお、後ろにファスナーがついたね。
うん。
で、たまに上げるの忘れて歩く。
それはないと思うけど、ただ上げるのを忘れるんじゃなくて上がらないっていう現象があるかもしれない。
はあ正月休み明けから
手が届かんとか、まあ何、ふくよかになってファスナー閉まらんとか、いろいろなことが考えられますけど
なるほどねはい、じゃあ本編の方行ってみましょうかね。 URL よろしくね。
なんか今日の写真っていうか画像がなんかみんな何これって思ってる、きっと。
ああ、これは何でしょう。分かった人は書いてみましょうねはい、それではまず最初はトラベルウォッチにあった記事です。阪神電車がタイガースイコカ発売を予告。2019年春のイコカ発売を記念という記事が上がってました。阪神電車、まあ、正式名称は阪神電気鉄道ですけども、1月9日2019年春に予定しているイコカやイコカ定期券の発売を記念して、阪神タイガース認証の特別デザインタイガースイコカを発売することを発表しました。 JR 西日本とスルッと関西協議会が締結した IC カード乗車券を活用した連携サービスの拡大についてに基づき、近畿圏においてイコカとピタパの相互利用や連携サービスを拡張するほか、拡張する中、阪神電車、阪急電鉄、能勢電鉄、北大阪急行の4社は2019年春にイコカ並びにイコカ定期券の販売を開始することを予定していますと。で、この発売を記念した特別デザインのイコカは、阪神タイガース承認のもと、球団機とトラッキーの2デザインを用意。販売価格は500円のデポジットを含んで2000円。子供イコカは提供しませんということで。普通イコカはあの鴨の橋のキャラクターがデザインされてますけども、阪神タイガースデザインが出るらしいですが、あれ、スキちゃん切れた？スキちゃんの音声が途切れたぞ。どういうこと？あ、今切れた。シリが喋り出したのか電話がかかってきたのか。もしもーし。
はーい、こんばんは、月ちゃんです。
また Wi-Fi か？
うん、ごめんなさい
学習してないなはい、発売時期はまだ今後アナウンスということはそうですね、発売日、発売場所、発売方法については後日アナウンスをしますと。タイガーさんは欲しいかな。
そうだよね、うん、ちょっとタイガーズファンの友達に教えてあげよう、
うん、あの東京駅100周年の時は全国から購入ができたけど、果たしてこの阪神電車のイコカは全国販売するかどうかちょっと分かんないけどね。
うん、
まあ、正式な発表があればまた ニュースで紹介したいと思いますね。
阪神電車の駅で売るんでしょ、きっと。
基本はそうでしょうね。
うん。
イクラムさん、ノラちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次はこちら、宇宙ネタですね。
あ、あおちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。
今日休みじゃないよ、明日だよ。
明日が休みだよん。スケちゃん今これ記事を開いてもらったと思いますが、はやぶさ2の記事2つあるじゃない。
ん、
はい、下側の記者説明会資料って方、こっちをちょっと開いといてね。はい、宇宙ネタです。はやぶさ2最初のタッチダウンを2019年2月18日の週に予定という記事があって、JAXA の方で記者会見が行われた、説明会の資料というのがね上がってましたので、この PDF の URL を、ポッドキャストの方では貼っておきたいと思いますけども、はやぶさ2へのタッチダウン2月の18日の週第3週ぐらいかなに、しますよと。で、一応バックアップとして3月4日の週を当てていますということらしいですけどね。で、JAXA の記者説明会としてはこのタッチダウンの前2月6日の水曜日に、もう一度記者会見を行うということらしいですけども、昨年一度折りかけてやめたって話はスキちゃん覚えてる？
覚えてないです。
覚えてない。去年一度折りかけたんですけども、あまりにも地面がゴツゴツしすぎてて、なんかうまく地面との距離が測れなくて断念したんですよね、
うん。
で、その後、リュウグウの表面をいろいろ調査した結果、一応今のところ2箇所に着陸地点は絞ったそうです。大きな石がないようなとこを選んでね、
うん。
で、まだどっち降りるかは正式発表はして、正式な決定はしてないらしいですけどね。1回目のタッチダウンを2月の半ばに行いますよということだそうです。で、一応今のところの予定では、今年の11月から12月までに、3回タッチダウンするんだったっけかな。で、11月から12月にリュウグウを出発して、順調に行けば来年の12月地球にカプセルを落とすという予定だそうですけどね。
来年とかって今年新年明けたばっかりなのに、
うん、
来年
来年の12月頃サンプルを持って帰ってくると、サンプルを持って帰ってくるというか、サンプルだけを地球に送るということですけどね、カプセルだけを。
うーん、
一応今のところは、その最初のタッチダウンをミスったぐらいかな、失敗というのは。ほぼ順調に動いてるらしいですよ。はやぶさの1号機は結構エンジントラブル抱えてたからね。
うん、
途中で行方不明になったりいろいろ騒ぎがありましたけども、今回はうまく帰ってきてくれるといいなってとこですよね。はい、それでは次の記事です。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple iPhone XS、XS Max と XR を 10% 減産へ、販売低迷が要因ということで、本日日本経済新聞が複数の関係者の話として、 アップルが昨年秋に発売した iPhone XS、XS Max、XR の3機種を 10% 減産することが分かったと報じています。まあ、今までにも減産してるっていう噂はありましたけども、今回具体的に 10% という数字が出てきたみたいですね。やっぱり売れてないってことだよな、これ。予定してた数よりも。
前も減産するっていう話なかったっけ？
減産はあったよ。減産あったけど、具体的にどれぐらい減産するかっていう話は出てなかったですけどね。今回 10% 程度減らすという、まあ、数字が出てきたということみたいですね。理由としては中国を中心に販売が低迷しているためとのことだそうですね。まあ、中国でアップルの不買運動が起こってますからね。
うん。
まあ、逆にアメリカでは今度ファーウェイの不買運動っていうのをやってるけどね。お互いに。やっぱり中国市場はでかいってことですよね。
だって人口違うじゃんね。
まあね。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。未発売の iPad mini の画像が流出、 iPad mini 5 の可能性もという記事が上がってました。これまで発売されたことない iPad mini の画像が公開されましたと。アンテナラインが現行の iPad mini 4 のセルラー対応モデルと異なり、ミニマルなデザインが採用されていることなどから、次世代の iPad mini である可能性が指摘されていますと。今回発表され、発表というか流出した iPad mini の画像は Twitter の方に上がってたそうですね。サイズ感は iPad mini でありながら、 4G 接続のためのアンテナデザインは旧 iPad Pro に似ているのが特徴ですと。で、4つのスピーカー、ん？違う、4つのスピーカーが搭載されていない iPad は今のところ発売されていないため、 iPad mini 5なのではないかとの声も上がっています。ミニ5の方は4スピーカーにならないってこと、もしかして。
え、ミニ5じゃないかでしょ。
うん、今回の画像がね。で、今発売されている iPad っていうのはスピーカー4つ入れてるんですよね。だけどこれを見る限りではスピーカー2つしかないから、新型で、まあ、iPad mini じゃないかということみたいですけどね。あと接続端子は USB-C ではなくライトニングが採用されているようだということですね。これ USB-C にならないわけね。
iPad mini はまだみんなライトニング、今まで出てきたのはだよね。
うん、ライトニング、ライトニングですね。あ、初代はどうだったかな。初代もライトニングだったかな。
あ、あの30ピン、
うん、
じゃないかってこと。
初代は30ピンだったかもしれないね。で、現行の iPad mini、まあ、私も愛用してますけども、2015年の9月リリースなんですよね。なのでもうすでに6、7、8、9、4年半。
もう3年半でしょ。
あ、3年半だ、3年半。3年半経ってますからね。ぼちぼち新しいのが出てもいいのかなって気はしますけどね。
なんかミニはもう出んとかいう話もあったでしょ、過去に。
過去にはあったけども出るっていう噂もあったり、よくわからん状態でしたけどね。で、この記事には上がってないけども、9.9.7インチ があったっけ。あ、待って、 9.7 インチは 10.5 インチになったのか。なんか iPad がどれか1種類なくなるんじゃないかっていう噂もちらっと出てましたけどね。もしかしたらこの iPad mini に置き換わる、新しい iPad mini に置き換わるのではないかという記事も若干ちらりちらりとね出てますね。果たしてどうなることやらってとこですけども、はい。それでは次はこちら iPhone マニアさんにあった記事です。あ、江口さん初代もライトニングって書いてくれたよね。うん、そうだか。iPhone マニアにあった記事です。アップルのティム・クック CEO、 来年ヘルスケア関連の新サービスを始めることを示唆という。あ、示唆
来年唆、今年じゃない、
来年、あ、今年だ、来年じゃなかった、今年。アメリカニュース専門放送局 CNBC のインタビューで、アップルのティム・クック最高経営責任者が今年新たなサービスをスタートさせる計画があることを明らかにしましたと。CNBC の番組のマッドマネーという番組の中でジム・クレイマー氏のインタビューに答えたクック CEO は、我々が新たなサービスを発表することを今年目にすることになると語ったということですね。ヘルスケア絡みの新しいサービス、何が出るのかな。
複数の新サービスって書いてあるけど、
うん、まあ、心電図はとりあえずアメリカではサービス始めてるからな。それ以外に、あ、ただアプローチに限ったことではないのか。アップルが体組成計出すとか。
体組成計、何があるヘルスケアって言ったら、
今アップルのヘルスケアの中でガジェットで取れないものといったら体重とか。あ、でも体重はサードパーティーで使えば取れるのか。なんだろう、
座高とか。
座高、座高はもうなくなったじゃん。座高は意味がないってことで、去年だか一昨年だかもう学校でも測らなくなっちゃったでしょ。
じゃあお腹周り、
あー、メタボ、
お腹周りとかぐらいしか思いつかんね。
あと血圧とか血糖値とか。
あー、血糖値、
うん、日本のあれどこ、オムロンだったっけかな、今ラスベガスで開催中の CES で腕時計型の血圧計、スマートウォッチで血圧が測れるっていうのをなんか発表してるらしいよ。
へえ、それ多分いいと思うよ。血圧ってすごい大事じゃん。
うん、お値段がね500ドルぐらいになるらしい。
5万円6万円、
日本にするとね。だからアプローチよりも高いよな。あ、ま、物によってか。まあ、アプローチとトントンぐらいか。値段的には。それでどうも血圧が測れるらしいよ。
なんか病院で血圧測れって言われても、家庭用の血圧計ってなんか私は続かんのよね。
続かん？
習慣にならない。
ああ。
測るのが。
アップローチみたいにも勝手に測ってくれた方が楽ってことか。ただ血圧って結構座って静かにして測るじゃない。アップローチ腕につけてるってことは止まってる可能、動いてる可能性もあるじゃない。
そっか、
そういうのって正確に測れるのかな。
じゃあなんかその血圧今から測りますよって時は動くなっていうサインが出るんじゃない止まれとか。
座りっぱなしだと毎時55分ぐらいだったっけ、立ち上がれってなんか出るよな、あれみたいに。
アプローチ、
50分だか55分だかに動くなって出るかもしれない、
うん、
はい、一体どういうものが出てくるのでしょうか。はい、それでは次の記事ですよ。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。アップル標準マップのフライオーバーに日本の19箇所が追加という記事が上がってました。今回19箇所追加されたことで、現在日本でフライオーバーが対応しているのが39箇所になりましたと。で今回追加されたのは会津若松、岐阜、彦根、姫路、出雲、金沢、北九州、高野だよな、松本、奈良、那覇、小田原、堺、高橋、高松、東尋坊、津、そして四日市ということで、出雲もフライオーバー対応ということで、このアートワーク、アップルマップからスクリーンショットで撮った出雲大社です。
はい、その後だけどねって早く不満漏らしてよ。
だけどね。だけどね。うちの家フライオーバーなってないんですよ。出雲だぞ、うちの家も。
みつんちはなんちゃってだけど、ゲームオーバーだ、ゲームオーバー。そこ出雲じゃないもん。
出雲だもん。
出雲じゃないけ、平面なままなんじゃ。
出雲になってやったんだもん。
そういうこと言っとるけ、平面なんだね。
はい、出雲大屋城もフライオーバーになってどこからでも見れるようになりましたよ。Go2 はまだ、
な一緒にならないよ。だって 3D にする意味がない、高い建物もないし。
ああ
必要ないです。
日本製紙だったっけ、
はい、
工場があるが、高い煙突があるじゃん、
はい、
あれ3フライオーバーで見たらかっこいいんじゃない。
それだけでしょ、高いの
それだけか。
まあ、
うん、
でもすごい、島根県の県庁所在地って松江なんですよね。松江を通り越して先に出雲がなった、
そらだって島根県って言われて松江っていう人どれぐらいいる、出雲っていう人の方が多いんじゃない。
いやでも島根県っていうこと知ってない人もおるよ、出雲がそもそも。
ああまあね。あといつだったかな、正月の間だったかな、なんかクイズ番組で島根県の県庁所在地はってクイズになってましたよ。
誰が答える番組ですか。
あれ誰が答えてたっけ。
芸能人ですか。
うん、芸能人。あとね、なんか子供、小学校5年生レベルの問題を芸能人が答える、で全問正解したら100万円がもらえるって番組だったな。だけど結局100万円は出なかった。 正月何日明け、
面白い。
クイズにもなるよ松江は。はい、ということでアップルマップで出雲大社表示させて2礼4拍1礼するとご利益があるかもよ。
誰に言うか、
江口さん、今さら新しい iPad mini が出てもね、 Amazon の Fire HD8 買った方が良いと思うな、うん、あ、ヤシさんこんばんはって言ってないよな。
これ、あ、ヤシさんお誕生日おめでとうございます、こんばんは。
あ、おめでとうございます。イクラムさん、群馬県の県庁所在地は、みっさん答えて。群馬県ってどこ、
んマジで言ってるの、前橋でしょ。
アメリカ前橋だって、イクラムさん。僕は答えようと思ったのに、スキちゃんが答えちゃった。
誰もみっさん答えると思ってないよ、きっと。
はい、それでは次の記事です。こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 Adobe 2月12日より Adobe Creative Cloud 個人版の月額料金を700円値上げという記事が上がってました。本日 Adobe が予告していた Adobe Creative Cloud の価格改定の詳細を発表しましたということですね。今年2月12日からクリエイティブ系全アプリが利用できる、Adobe Creative Cloud All Apps Complete Plan の価格が月額4980円から5680円に値上げされますと。また学生教職員プラン、クリエイティブクラウドフォトプラン、アクロバットの個人版プランは変更ありません。また価格が改定される2月12日までは新規のユーザーは旧来の価格で購入でき、次回の契約更新時まで新規価格は適用されず、現在契約中のユーザーは次回契約更新時に新価格が適用されますということですので、2月の12日までに新たに1年プランに加入すると1年間は安い価格で通せると。ただ来年更新の時に新価格に変わりますよってことですね。これはい、今うちは学生プランを使ってるんですけども、これは上がらないということでちょっと安心してますけどね。
え、うちはって誰が使ってるんですか。
あ、ミクの名義で契約してます、学生プランで。多分今一番安く使えるのはこの学生プランじゃないかなと思いますけどね。学生教職員向けのプランってやつ。月2800円ぐらいだったかな。だから通常よりもの半額ぐらい、約。
普通に娘の名前言いよったな。
あ、僕言った今。
言ったよね、皆さん。まあいいですけど。
本当だ。別にあれ何気に言っちゃった。
そうそう、は
い、そういうことですね。あの Adobe 契約されている方は注意しましょうね。値上がりするみたいですよ。はい、それでは次の記事はこちら気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク ウルトラギガモンスタープラスの使い放題対象サービスにツイッターと TikTok を追加という記事が上がってました。本日ソフトバンクがスマホ向けの料金サービスウルトラギガモンスタープラスにおいてギガノーカウントで使い放題の対象となる動画 SNS にツイッターと TikTok を追加することを発表しましたということですね。これまでは、適用とされるのは YouTube、ABEMATV、TVer、GAO、Hulu、LINE、Instagram、Facebook が対象でしたが、これに Twitter と TikTok が追加されますと。追加されるのは今日からも追加されたってことなのかな？
発表したんでしょ？
追加すると発表しましただよな。あ、なおソフトバンクではウルトラギガモンスタープラスのデータ容量を消費することなく、すべてのデータ通信が使い放題となるギガ使い放題キャンペーンってのを4月の7日まで実施していますが、このキャンペーンが終了した後もウルトラギガモンスタープラスに加入しているユーザーについてはギガノーカウントで使い放題の対象となっている上記のサービスのデータ容量を気にせずに利用可能ですと。ということだそうですね。これいくらか余計に払うことでノーカウントにしてくれるってことなんだろうな。いくら追加で払うんだろう。2000ぐらいでも払うのかな。ソフトバンク
月3480円
って書いてある。
新規契約機種変更で、でも最初の12ヶ月間だけって書いてありますけど。
なるほどね。それ以降はどうするんだ。
高くなるんじゃないです。
重量制に戻るってこと。
2年目以降は4480円。
あ、そういうことか。なるほどね。まあスマホでそこまで見ないしな。どっちかっていうと学生さんが多いのかな、外出先で YouTube とか見るっていうのは。
まあ若い人じゃないですかね。分からんけど
かね。はい、それでは次の記事ですよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。島村の服を取り置きできる島コレアプリが登場という記事が上がってました。島村のアプリがリリースされますよ。しまむらはファッションセンターしまむらの商品を取り置きできるアプリしまコレをリリースしました。ロープライスな服や雑貨を多数取り揃えているファッションセンターしまむら、膨大な商品が雑多に並べられた店頭には意外な目玉商品が隠れていることもしばしば。例えば8日にエンガジェットで紹介した2900円のガジェットバッグもその一例ですと。で、一方で島村の商品は店頭で見つけた時が買い時と言えるほど入れ替わりが早いことでも有名ですと。島村は ZOZO タウンでオンライン販売も行っていますが、全ての商品を網羅しているわけではないようですと。で、今回リリースされた島コレ、島はひらがな、これはカタカナね。このアプリは島村の商品を店頭を指定して取り置きできるアプリです。 iOS と Android に対応、無料で利用でき、利用時のアカウント登録などもありません。なお決済や通販の機能はなく、あくまでも最寄りの店舗で購入するためのアプリとなっていますということなんで、アプリで近くの店舗を指定して そこにある在庫で、あ、欲しいってのを取り置きしてもらえるアプリみたいですよ。島村大好きのすきちゃん、いかがでしょう。使えそう、このアプリ。商品を絞り込んで検索もできるみたいですね。
そこのお店にいなかったらダメってこと？
そうだね、これ説明の中に一部は対象、あの、全てを取り扱っているわけではなさそうですって書いてあるんで、あくまでも島村として取り扱っている商品は出てくるけども、店舗によっては売り切れてる可能性もあるってことなんじゃない？ただ取り置きができるアプリってことは、その時点で在庫があるかどうかは確認できるんじゃない？在庫のないものは取り置きってわけにいかんでしょ、多分。
うん。なんか噂で聞いたことあるけど、都会の島村に置いてある、うん、あの、そのものと田舎の島村に扱っているものと違うっていう話を聞いたことがあるけど、本当なのかなと思ったり。
都会は何、若者向けってこと？
いや、だっけ、いい品は都会にあって、なんか田舎はなんかカス、うん、カスじゃないけどそれほどでもないみたいな。だっけ、なんか都会の島村の方がなんかいいものを置いとるみたいな話をちょっと聞いたことがあるような気がするんですけど、
それは都会の島村に行ったことがないから分かんないな。
本当かどうかは分からないですけど、だっけ、もしアプリでそれが本当なんだったら、アプリの中に出てるわこれいいっていうのが多分こっちにはないかもしれないね。それが本当なら
可能性はあるよな。はい、のぶすみさん、読みは合ってるけど漢字が違いますね。江口さん、編集デビュー。いや、ちさん、同じ記事のアドレス。ああ、これ URL 間違えて貼ったんだ。
ねえ、江口さん、編集デビューじゃなくて、編集で P って書いてあるよ。
編集で P？ 何を編集で P すんの？
あ、娘ちゃんの名前だ。
ああ、名前よ。ああ、そこは別にいいよ。まあこのアプリ使えるのはスキちゃんぐらいかなって思ってますけどね。
なんで男の人でも使えるでしょ。
うん、でも買いに行かないよ島村は。
いや、それもあなたの個人的な意見でしょ。
確かに近くにあるっちゃあるけど。皆さん島村に買い物に行く？自分のものを買いに。
男の人おるよ。
そう。
え、どういう感覚でおるんか知らんけど、そのユニクロとか行くでしょ男の人だって。
ユニクロは行くよ。
同じ感覚じゃない。
でも男性物ってちょびっとしか置いてないじゃん、隅の方にちょろちょろっと。あとは子供向けと女性向け。
それはちょっと偏った考え方だと思います。
ユニクロの方行くぞ。そんな男物売ってる？あんまし島村で男物売ってるっていう感覚はないんだけどな。
まあそれあなたの見解でしょ。
ほら、のぶすみさんも書いてるよ。あ、待って、これは島村がないってこと？店自体がのぶすみさんの近くにないってことか。モンベル、モンベル、島根にはない名前だな。
ほら、イクラムさん、たまに買い物するって。ヤシチさん、嫁さんに連れて行かれる。ノラちゃん、昔よく行った。
昔よく行った。
野娘さんのこれ読んだ、野暮ったいものが売れればそれを置くのではって。
野暮ったいもの、売れるものを置いているのでは、野暮ったいものを売れればそれを置くのでは、野暮ったいもの。ノラちゃん、家具とか雑貨もあったよって書いてあるけど、家具なんてある？
家具っていうか、
うん、
スリッパとかは雑貨だよね。家具、
うん、
座椅子、
家具だよ。
こちら辺のにはないですよ、家具は。
うん、それこそ都会の大きな店とか行くとあるのかな。
はい、あ、それでは次のニュースは、ね、
iPod、 ああなるほどね、 iPod ラブさんにあった記事です。 PayPay クレカ決済上限が24時間で2万円までの鬼制限に、かっこ 3D セキュア導入までという記事がありました。これ昨日この PayPay の制限、24時間で2万円、1日2万円までっていう制限がかかるよって話したんですけども、これずっとかかるわけではなくて、どうも 3D セキュアに対応した時点でこの24時間2万円っていう制限はどうも撤廃するというのが正しい記事だったようなので、今日改めて上げ直しましたけどもね、これに関する記事を。スキちゃんは 3D セキュアはわかる？わかんない。
わかりません。
例えば楽天のあのデビットカードも 3D セキュア対応してるんだけど、ビザでこう何か決済しようとした時に、決済完了までに一旦ビザのサイトで飛ぶことがあるんですよ。でそこで 3D セキュア用の専用のパスワードを入力しないと決済できないっていう機能があるんですけども、それを導入するまでは1日2万円までの制限をかけるということだったらしいですね、昨日のこの記事は。だからパスワードで二重にセキュリティをかけるみたいです。っていうぐらいの返事しかできんわな使ったことないんだけどな
全然わかりません。そもそもペイペイが私使ったことないってよくわからないですね。
うん、ということですね。昨日のニュース読んだ時点ではずっと1日に2万円の制限がかかると思ってたんですけども、どうもそうではないということが真相のようです。はい、それでは最後の記事ですよ、こちら iPod ラブさんにあった記事です。 ZOZO 前澤社長の100万円お年玉、当選者の共通点はという記事が上がってました。結局うちには当選のメールは来なかった、100万円プレゼントなんですけども、これ100万円当たった人、まあ、全員追っかけてるわけではないと思いますけども、ツイッターなどで書き込みした人の共通点というのがね、どうもあるということでここに上がってます。一応3つ上がってますね。1つ目に100万円の使い道がはっきりしている。だからリツイートじゃなくって、コメント付きのリツイートをした人がどうも当たりやすかったと。あとアカウントが実名または芸名の人、ツイッターで実名を名前にしてる人はほとんどいないような気がするよな。
いや、
あとアイコンが自分の写真を使ってる人、これがどうも当選確率が高かったようだということだそうですよ。
うーん、
僕は前澤社長の
あの書き込みをリツイートするのが条件って書いてあったんで、ただリツイートしただけなんですよね。何もコメントつけずに。分かってれば一言書いたのになと思うんですけども、後の祭りですよね。
いやだけど何も言わんでするっていうのは、その熱い思いがあるっていう証でしょ。だから前澤さんがあえてそこを選んだんじゃないの。なんか検証はがきとかでもなんかいろんな思い書いてると当たるとかいう話もあるでしょ、あるでしょ、過去その検証はがき出すのに。ただ希望の番号書いて応募じゃなくて、だけ何かしらあるんじゃないです。あのこっちが当てる立場としたら同じだと思いますよ。私だったらやっぱりせっかく何プレゼントするんだったら、そういうなんか伝わってくるものがアピールされてると、うん、あこの人にあげたいなって思うと思うよ。
うーん、なるほどね。でこの前澤社長、もしかしたら第2弾やるかもっていうアンケートを取ってるみたいですね。第2弾をやるならってことで4択のアンケートを取ってます。1名に1億円か、10名に1000万円か、100名に100万円か、1000名に10万円か。約半数の人が1000名に10万円っていうところに投票してますね。スキちゃんならどこに投票する？
どうせ夢がないけど、私多分どうせ当たらんけーって思うんで、でも10万円じゃ少ないし、すぐなくなっちゃうんで、100名に100万円か、10名に1000万。いや100名に100万円絶対いかない。やっぱり100名に100万円かな。でも100万円もすぐなくなっちゃうよな。
どんだけ使おうとしとる
ん。当たったらだって私、怖い怖い、自分のためだけに使うんじゃなくて結構まくよ、周りの人に。
ほう
なんか独り占めはしませんから。え、すぐなくなっちゃう。
みんな聞いたね。ということで、もし第2弾があるときにはツイッターのアカウント本名で作った方がいいかもね。
それでなった思いつらつらみんなが書くんで、今度
長い長い文章。
これ最後まで読んだ記事
ん、
これ最後まで記事読んだ、
目は通したよ。
で面白いことが書いてあるけど言わないなと思ったんで。
え、どこに？
ん？当選しなかったツイッターユーザーがフォローはの外したって、2時間で20万人ぐらい。
それ面白い話？
面白いと思う？
いやそのフォロー外しの話を面白いと思わんけど。
面白いっていうのは別にケラケラ笑うんじゃないけど、これ面白い言わんここと思って。
そこはあんまし引っかかんなかったけどな。はい、ということで以上ニュースでした。ジミちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
1793回が上がって、イクラムさんが 聞いてくれて、これから応募メールと提供メール出しますねってことでいただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
コメントは以上です。
チュリーちゃん、これ昨日読んだっけ？
どれですか？
8日の20時12分。
それだったらこれ昨日読むんじゃない？
いや、これ昨日読んだっけと思って。
読んでないですよ。
でしょ？読んでないよなこれ。
昨日気がつかんかった。
ツイキャスの間に挟まれちゃってるな。
あ、チュリちゃん読みます。昨日1792回拝聴、明けましておめでとう、おめでとうとございます。本年も配信楽しみにしています。年越しはいつもだんだんそばを食しました。え、
はい、ありがとうございます。いつもだんだんそば、雲南町、雲南のそばだなこれ。
へえ。あ、本田屋さんってなんか聞いたことありますね。
本田商店。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。はい。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ケイタ君、スキちゃんからのお年玉、あ、100人200
万円、あ、100万円当たったらですよね。当たったら
あうちゃん、そうだ、提供品は買ったものでもいいの？あ、そんな無理して買わなくていいですよ。のぶすみさん、島根県出雲市を知っていただくためのポッドキャストである、空海 IT ニュースを運営するための資金を使うと、と、あ、入れれば、入れれば100万円手に入ったかも。あとの祭りですね。第2弾のお年玉に期待しましょう。もうお年玉じゃないかな、もしかしたらやるとしても。はい、なんかネタがありますか？
歌わないです
けど、
いや、リスナーさんに提供してもらうっていう話、どうしたらいいのかなと思って、その私のところに送るんか、それともその直送、リスナーさんから直送してもらうっていうのと、どうなんだろうって、
うんうん、
あの質問をいただいているんですけど、どう答えていいんだかちょっと私も今まとまりがつかないんですけど、でも送ってもらうとすると送料が 2倍かかっちゃう。リスナーさんにも迷惑をかけるし、なんかどうなんだろうな、そのどうしたらいいんだろう。でもリスナーさんに提供してもらったものを当たった人に送ってもらう送料はどこから出すんとか、いろんなことを考えてしまったりしてますけど、
どうしますの？
いや、あなたはそもそも何か言っとったじゃないですか、今日始まる前に。
いや、そういうのもあって、リスナーさんからの提供は今回どうしようかなってちょっと考えたりもしたんですけどね。ジミちゃん、送り方が確かに難しいんですよね。
昨日あんなに盛り上がったんですけどね、
そこまで考えてないよな。なので今回はだからリスナーさんの提供はお気持ちだけいただいて、最初に用意した5つ、そば2つとダイヤモンドジオとお酒とブルートゥーススピーカー、ブルートゥーススピーカーの5点、だけで行った方がなんかシンプルなような気もするしな。と若干思ったりはしたんですけどね。
タイムライン止まりましたね。皆さんどうですか、皆さん。
あんちゃん、アマゾンだと送料無料、あ、プライム会員だから月ちゃんの方に直送できると考えて。ジミちゃん、住所と名前を知られてもいい方ばかりならいいけど、かといって月ちゃん家に集めて送ってもらうのは月ちゃんに負担がかかるし。
私寝るとこなくなる。
アマゾン倉庫のようになってしまうからね。スキちゃん倉庫になる。
あ、そうですね、あんまりたくさんあると今度私がいつまでたっても送られんくなってしまうんで、いっぱいいっぱいになってね。
なんだその僕の負担って。なので今回そのリスナーさんから提供していただくっていうのは気持ちほどいただいて、お年玉プレゼントは最初の予定で行った方がいいのかなって気がするんだけどな。
なんかね、昨日あんなで盛り上がってたのにとても申し訳ないなって思う気持ちもあったり。明日お休みなんですよね。
明日は収録お休みです。
まあせっかくなんで、どうしようかな。でも聞いとる人今ここ10人ぐらいしかおられないんで、せっかくなので、お申し出いただいた方、明日中にお申し出いただいた方、まだ物を買ったりとかしないでほしいですけど、自分やり、あの、何をいくつぐらいやりますっていうのを、あの、申し出ていただけますか。明日の23時59分までに。で、あとは直接どうするかやり取りさせてください、私に。で、決めます。せっかくなんで。なんかここでもうパシッと全部断るっていうのも、せっかく昨日話が出てたので、なんか忍びないな。なんか平成最後の祭りだみたいな風に盛り上がって、その気になってくださっ ってた方もいらっしゃるので、あのただ一応私のところに送っていただいて、私がここから発送するっていう風にはした方がいいのかなと思うので、そんなにたくさんはちょっと用お受けできないと思いますけど、一応明日23時59分までに一旦メールをいただけますか、もしあの 出すよって言ってくださる方がおられたら、今、出してくださるって申し出ていただいた方が、イクラムさん、イクラムさんが言ってくださってるんですよね、うんうん、なので一応イクラムさんはもうこのまま受付させていただこうと思いますので、あと数量一つでいいです。あのなので、まあ、あのイクラムさん以外で自分もするよって言ってくださる方、明日中にあの連絡をください。よろしくお願いします。
Gmail の方でいいね。
はい、
空海.jp@gmail.com の方へご一報ください。引き続き、スキちゃんの水槽の中のお魚は何匹クイズは、受け付けてますんで、そちらもご応募ください。でどこでいいかな。
はい
はい、ということで、明日は私がちょっと介護が入っているのでお休みをさせていただきますんで、次回は11日の金曜日に配信をいたします。
ん、明日新年会じゃないんです。
うん、新年会、公民館の新年会、コミセンの新年会です。お酒を頂戴して帰ります。はい、以上空海 IT ニュース1794回1月9日でした。お届けしたのは、
皆さんインフルエンザが流行っているので気をつけて過ごしてくださいね、のすきちゃんと。
うちの会社も今日新たに6人インフルエンザで休んでるそうです。怖い怖いのみっさんでした。それではまたあさって。三四
ただものだんだん、
ただものだんだん、
ありがとうございました。皆さんごきげんよう。あ、ジミーちゃんはインフルになったんだ。
うん、
ノラちゃん気をつけてね。
周りはインフル。
for it on the IT news.